前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、2月になりましたね。那覇市議会は来年度の予算を決める大事な予算議会、2月定例会が2月7日から始まっています。3月15日までの予定です。ぜひこちらもご注目ください。さて、今日の話題はみんな大好き共同売店のお話いきたいと思います。本日のゲストは愛と希望の共同売店プロジェクト共同代表の小林美穂さんです。小林さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、この共同売店、好きな人は好きなんですけども、はい、今回ですね、第14回地域再生大賞で、共同売店ファンクラブが、優秀賞を受賞したということで、はい、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
ファンクラブのメンバーでもあるんですよね。
そうですね、ね、はい。
はい、共同売店にこういった全国からの光が集まった、ということで、嬉しいことですね。
本当ですね。
はい。
ありがたいお話。
感想はいかがでしょうか。
はい。共同売店ファンクラブのね、牧さんもおっしゃってたんですけど、なんかこう、私たちは共同売店が大好きで、共同売店がすごいんだぞって言ってるだけなところもあって、実際はやっぱり本当に共同売店を運営されてる方々だったりとか、はい、その地域が本来であれば受賞ね、フューチャーされてほしいなっていうのが私たちの気持ちで。はい、でも本当に光栄な賞をいただきましたね。
は
い、
そうですね。一つ一つに、の共同売店に、賞をということで、ね、牧さんもおっしゃっていました。さて、その共同売店ですけども、何方は、馴染みがない方もいらっしゃるかもしれません。私も学生の時からね、に出会って、大好きなんですけども、まずちょっと共同売店について教えてもらえますか。
はい。沖縄の、国頭村の奥という集落で、はい、1906年に生まれた、仕組みなんですけれども、みんなで、その地域で暮らす人たちみんなで出資して、みんなで共同運営して、みんなで使っていく、お店、で、ベースにはやっぱり相互扶助の仕組みが、とても強くあって、本当にそこで暮らす人たちの暮らしが充実していくために、豊かになっていくための仕組みとして生まれたものですね。
なるほど、はい、相互扶助、お互いに協力し合って、なかなか物流もね難しい時代に、そういうお店を作って、みんなが株主みたいな感じですか、イメージで言うと。
そうですね、はい、
はい、で利益が出ればまた分配するっていうことですかね。はい、画期的な仕組みだと思うんですけども、この1906年ですから、
はい、
何時代だろうぐらい
ですね。何時代ですかね、ちょっと歴史多いんですけど、
そういう、昭和よりも前ですね、の時代にできたという、仕組みなんですけども、どうやってできたのかなっていうのはなかなかね、どういった経緯で何がしさんがっていうのは難しいところあるのかな。
そうですね。もともとはその地域で暮らして雑貨商を営んでいた方が、自分のお店をその地域に寄付されて、
なるほど。
はい、そのお店で出た利益を、この誰かの単独の利益になるのではなくて、地域全体の利益になるようにという形で始まったものですよね。
なるほどね。雑貨商ということは、日用品とか、
そうですね、
あとはお野菜とか、
そうでしょうね、何でも、はい、扱われてたと思います。
その時はその共同売店に物を運ぶのは、もちろん沖縄本島は陸路、多分与論の方とも回路で、
ね、そうですね、
つながってますよね、
船で流通されてたと思いますね。
はい、といった
もので、特にやっぱりヤンバルの木が資源となって、
はい、
そこで、木材を製材してとか、あとは炭を作ってとか、そんな感じで船に乗っけて那覇まで運んで、そこで売って、またそのお金でそこで仕入れをして、その仕入れした品物をまたやんばるに持って帰ってという仕組みだったと思います。
はい、
でやっぱりその航路は海路ですから、 今で言うとね、車でさっと行ける距離でも、はい、あの陸路の方が大変なわけで。
ああ、そうですよね。はい、
なので、回路で、私が特に今直接運営に関わらせていただいている池江島が、
はい、
あの経由地点として結構先になっていたので、1906年にあの奥は始まりましたけど、その割とすぐ後ぐらいに池江島でまた生まれて、はい、今池江島の共同売店も100年超えたとなっています。
そうですか。じゃあもう歴史の長い共同売店から、まあ、比較的最近のものまであるんですかね。そうですね。はい。はい、今、あの、スタジオには共同売店マップなるものがあるんですが、うん、これは一番北はどこから、一番南はどこなんでしょうかね。
はい。
奄美大島にもありますね。
そうですね。はい。鹿児島の方にもありますし、はい、まあ、これ2013年当時のマップなんですけれども、まあ、今で言うと、例えば、共同売店と同じ仕組みのものが、うん、あの内地の方にも ありますので、まあ、そう最近あの仲良くさせていただいているのは佐賀県の柏島というところの離島の、
は
い、購買部があの共同売店と同じ仕組みでされてますね。
まあ、離島、あ、まあ、島、小さな、ね、島、うん、あと山間部とかにもあるんでしょうかね、似たような仕組み
が、ね、そうですね、はい、京都だったり、
ね、うん、なるほど。で、その地図では南は波照間までですね、うん、与那国波照間まで、はい、はい、何箇所ぐらいあるんでしょうね、これざっと県内に。
かなり最盛期から今かなり減ってますので、はい、まあ、このマップでいうと結構ありますけど、現在でいうともう50店舗前後に減ったと言われてますね。
50店舗、
はい、
へ
え。なので今このマップにあるお店も閉店しているところが結構増えてますね。
あ、そうですか、
はい、
やっぱりあの北部を中心に、
うんうん、
という感じですね。
そうですね、はい、ヤンバル名古屋北というあたりでしょうか。はい、
はい、あの那覇にもあるんですかね。
那覇はない
ない
便利な、ね、エリアですから、ね、はい、
かつてはあったのかなという、ね、ちょっとね、はい、夢を描いてしまうんですが、はい、さてこの共同売店、まあ、その地域の方が、運営をして本当に、うん、集落から集落まで、まあ、距離がある中ではもう本当に生活に欠かせない、うん、またあの地域の拠点でもあるのかな、うん、と思うんですけども、ね、この共同売店の魅力ってたくさんあると思うんですが、
うん、そうですね、
うん、
最初に私がハマった時はハマったっていうのもあるんですけど、はい、
そうですよ、そうですよ。まずね、小林さんがとの共同売店への出会いみたいなところから聞きましょう、うんうん、
ね、はい、私もともと東京出身でデザインの仕事を、うん、デザインとイラストの仕事をしてるんですけども、まあ、ちょっといろいろ経緯があって沖縄に一回移住して、あの商店街とか街づくり あの文脈で関わることが増えて、
え、
その後に福岡のちょっと田舎の方で高原町というところで地域おこし協力隊の仕事を3年間させていただいて、はい、で、その3年の時に住んでいた集落が16世帯40人の小さな集落で山間部だったんですけど、でそこで仲良くなったおばあちゃんとか高齢の方々がやっぱり買い物難民みたいな状態になってるのを見ていて、でもなんかこういうおばあちゃんたちがもっとなんか伸び伸びと、はい、暮らせるこの集落であってほしいなと思ったんですよね。で好きなもの食べて、なんかこう自分が年を取ってみんなのお荷物になったと思わずに、暮らせる環境になるにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考えた時に、はい、まあ、日頃から私お使いとかねお手伝いはしてたんですけど、申し訳ない申し訳ないって言うんですよおばあちゃんたち。でも全然申し訳なくないんですけどでもなんかそんな風に胸を張って生きるためにどうしたらいいだろう考え始めた時に、まあ耳から聞いてはいたけれども何も知らなかった共同売店っていうものに改めて出会い直したというか、こんな本あるよって言っておすすめしてもらった本が共同売店ファンクラブさんが作られた共同店物語っていう小冊子だったんですよ。でこれを読み込んだらもうハマってしまって、
うん、
でこれを手に共同売店実際にあちこち見て回りたいって言って沖縄に来て、
はい、
実際にあちこち見て これやってみたいってなって、
お
でその小さな集落に、うん、実際にそれをどうやったらできるだろうか、はい、友達と相談しながら本当に小さく始めたのが、うん、一番最初ですかね、
うん、で始めたっていうのは、うん、これはど
それお試し共同売店という名目で、うん、その集落の集会所を借りて、うん、月に1回だけお店を開くっていうのを実験的にやってたんです。
池
いえ、それは福岡県の
福岡で、うん、高原
そう高原町で、
へえ、
でまあそれはそれですごく楽しかったし、はい、手応えもあったんですけど、まあでも私はちゃんとその沖縄の共同売店をもうちょっと勉強しなきゃいけないと思って、でもう一回ちゃんと学ぶために、うん、沖縄に帰ってきたっていう経緯があります。
なるほど、ちゃんと学ぶ、はい、じゃあまた再開するんですかね、高原町でね。
そうですね、はい、もうそこが結構目標も一つあります。
はい、じゃあ沖縄で今修行しているということなんですけども、
そ
うですね、
はい、そんな気持ちでいます。
で共同売店引きこもごもというか、まあ、もちろん個性がそれぞれあると思うんですが、うん、非常にその思い出深いと言いますか、うんうん、面白い共同売店とか、うんうん、ありますか。
そうですね、みんな個性豊かですよね、うんうん、地域色が本当に濃ゆく出る場所なので、うんうん、まあ、良くも悪くも人間関係も濃いしまあそれがね、なんかある意味の醍醐味でもあるんですけど、最近私が大好きなのは、まあ、ずっと関わってる池島も大好きなんですけど、はい、同じうるま市にあるハエバル売店というところが、
ハエバル売店、
はい、昔共同売店で、今は婦人会というか有志の方々が買い取った後のその売店を運営されてる、
はい、
複数名で運営されてる売店なんですけど、もう本当に昔のなんていうのかな、町屋側の感じが残っていて、おばちゃんたちもみんな楽しそうで元気で、でその集落の人たちの利用頻度もすごく高くあって、で隣が公民館なんですけど、公民館との連携もすごく密接で、裏に学校があって、学校とも連携がバッチリできてて、
なんかもうコミュニティがギュッとした感じのね、
うん、はい、そうなんですよ。やっぱりね、お店に立つ方々のお人柄がすごく大きなところがあって、みんなこの人たちに会いに来るんだろうなっていうもう愛すべき人たちがたくさんいる場所でした。
行ってみたいですね。ちなみにうるま市のハエバル、ハエバル、
はい、ハエバル売店、
どのあたりにあるんですか。
与那国半島のハエバル、
ああ、与那国半島ですね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、はい、そこで、素敵なお姉様方が頑張っていらっしゃるという、う
ん、大好き、なんだっけな、はい、記事にもなったことがあります。
ああ、そうですか、うんうん、なるほど、行ってみたいですね、うん、私は学生時代にやんばるに通うのが好きで、うんうん、まあ、その時に奥でね、出会ったのが始めありなんですけど、うんうん、ヘドとかそのね、まあ、周辺のソスとかあの辺でも全然違うんですよね。
う
ん、
そうですよね。
タイプがね、
うん、本当に。
で東側回って帰るみたいなので、うんうん、共同売店に出会って、それぞれの共同売店を訪ねるというのが私の出会いだったんですけども、うんうんうん、まあ、ちょうど琉球大学の奥の山荘っていう施設があったもんですから、うんうん、まあ、それも相まって向こうでサークルの合宿をしたりとかっていうことも、うん、で、共同売店に命を救われたようなね、
う
んうん、あれがそこが
ね、
台風が来たりして物がなくなったりね、はいはい、しますから、
そうです
よね、はい、何度も救われております、ありがとうございます、うん、はい、じゃあちなみにですよ、うん、今 FM 那覇ですから那覇周辺の方が聞いてらっしゃいますけども、うん、行ったことないよっていう方に、
うん、
初心者におすすめの雑共同売店、
そうですね、やっぱり遠いんですよね、みんな、
うん、
やっぱり共同売店って割と生活が不便なエリアに、
はい、
残っていたりするので、那覇から行くには遠い場所がたくさんあると思うんですけど、うん、まあ、まあね、今挙げたハエバル池もおすすめですし、まあ、前田とかね、その辺もゴーパチ沿いだったり近いところで行きやすい場所ではありますね。
お蕎麦が有名なん
ですね、はい、あとは、私個人的にまた推しの売店またいくつかあるんですけど、奥間リゾートの近くの東原売店がめちゃめちゃ元気でした。 お惣菜もとっても美味しいですし、中で食べてテレビもついてて、地元の人がなんか曜日によっては外で背景を焼いてて、いい匂いするからいい匂いですねとか言うと食べるかとかね、そういうやり取りができたりとか、結構その地域によっては本当に集落の奥の方にあって、観光というか外から来る人に慣れていないエリアもたくさんありますけど、観光客が結構出入りが多いエリアの共同売店だと、フラッと行っても気軽におしゃべりしてくれたりとか、いろいろ地域のことを教えてくれたりするので、はい、そういうところ結構おすすめですね。
なるほどですね。なんかドライブがたてらね、行ってね、のんびり行って楽しみたいところですね。はい、実はこのコロナ禍を経て、だいぶ生活が変わりました、で、もともとその流通にもね変革があって、宅配みたいなのね、多くなりましたけども、そういったことの影響っていうのは共同売店出てますかね。
意外とそのコロナの間どうだったかっていう話聞くと、あんまり影響なかったって聞くんですよね。でむしろ逆に売り上げ上がったっていう。
そうなんですか。
やっぱりその車で、ね、外に買い物に行く人が多い中で、コロナ禍になるともうその地域から出られないってなった時にはもう共同売店しか買う場所ないので、そこでみんな利用する頻度が増えたというのは聞きました。
なるほどですね。逆になんか生まれるパターンもあるのかな、なんかそれ聞いたような気もするんですけど、なかなか地域から出られない、島からも出られないので、みんなで、まとめて、宅配をしてもらって分配するみたいなね、逆にそういった形で共同売店みたいのが、生まれていくっていう、
可能性あると思います、
可能性もね、ありますね。いろいろ時代に合わせて、減っていくところもあって、ちょっと寂しいニュースもあるんですけども、また輝かしさを増していく共同売店もね、ありますね。はい。で、小林さん、修行中ですけどもね、
修行中です。
他に様々な取り組みをされていると思うんですが、ご紹介いただけますか。
愛と希望の共同売店プロジェクトとしては、やっぱりその若い世代に、共同売店について知ってもらうっていう活動を中心に据えていて、やっぱり専門家であったりとか、なんかそのなんていうか、そういう分野に特化して関心のある人だけが触れる内容ではなく、もっとたくさんの人に触れてもらえるようにということで、SNS も始めてはいるんですけど、冊子作り、手軽に撮っていただける冊子作りだったりとか、あとはポッドキャストで愛と希望の共同売店プロジェクトと検索していただくと、共同売店って何とか、あとはその共同売店に関わる人たちがどういうことを考えているのかみたいなことが、インタビュー形式で配信できるように今していて、あとは最近だと短編映画を作りました。はい、その映画もなんていうか、見ただけで終わるんじゃなくて、見てみんなで自分たちの暮らしについて、考え直すとか、みんなで話し合いを始められるみたいな、そういう素材として短編映画を作ったり、やっぱりね、最近の子たちは映像とか短い耳から入ってきたり目から入ってくる感覚的なもので、知ったりすると思うので、ちょっとそういうのを意識しながら、活動しています。
この短編映画はどこで見れるんですか。
今は、YouTube に、限定で公開してるんですけれども、もうちょっとしたら全面公開予定をしております。
なるほどなるほど。YouTube で見られるということですね。
そうですね。私たちのホームページからもリンクが、見れるので
大丈夫だと思います。ではまずは愛と希望の共同売店プロジェクトを検索してもらう、ということですね。手元に可愛らしい冊子もあります。島の知恵をお裾分け、共同売店がある暮らしということですね。紙媒体が好きな人も。
そうですね。
ネット媒体が好きな人も
両方楽
しい。で、いずれにしても推しの共同売店にね、行っていただきたいと思います。今年は終わってしまいましたが、第3回共同売店サミットが2月4日に国頭村の浜地区公民館で開かれたということです。また、 これからもね、今日は牧さんは間に合わなかったので、はい、でねうん、共同売店の話題、ぜひ、はい、引き続きお願いしたいと思います。はい、最後にですね、はい、小林さんに、まあ、これからの共同売店、また、ご自身のね、抱負をお伺いさせてください。うん
うん、そうですね、抱負。まあ、私もね、実際に共同売店がある地域で暮らしているわけじゃないんですけど、うん、関わらせていただく中で、なんていうのかな、みんな頑張ってるところに私もありがたく関わらせていただいてるので、ぜひそれを継続しながら、私がお手伝いできるところはどんどんイベントの企画とかもやってるので、
はい、
お手伝いして続けていきたいなと思っています。はい
はい、もうぜひ、楽しみながら、はい、愛を伝えていただければと思います、はい、私も共同売店行きたくなりました。
ぜひぜひ
楽しみです。はい、ありがとうございます。前向きの議会劇場、本日のゲストは、愛と希望の共同売店プロジェクト共同代表の小林美穂さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。